派手なセットを作ってですね、そのセットで怒りの月に着陸したように見せかけた演技をやったのもあるらしいということなんですが、これの詳しいことはまた次の号に出ますから、ね、それ一つお読みいただければと思います。それで大気圏外から地球へやってくるスペースプログラム その活動ですね、これはアダムスキーが初めて、その関係したわけじゃないんで、もう実は3500年も大昔、4000年ぐらいになりますか、大昔から地球にもう始まっています。もっと厳密に言えば何万年昔からあったわけですが、我々の文明で、現代の文明といいますか歴史で分かっているのは、まあ、大体3500年ぐらい前ですね。でこれはどこで始まったかといいますと、旧約聖書に出てきますところの、アブラハムという偉大な族長がメソポタミア地方におりまして、そうして神の声によってその一族を連れて、その当時、まあ、昔カナンと言われた都市、現在のパレスチナですね、そこへ行きなさいということで一族を連れて行ったということが旧約に出ていますね。でそのアブラハムという人が、これが実は偉大なコンタクティであって、もう神の声を聞いたということは、これは要するにスペースピープルのその勧めによって行ったということのようですね。でそれ以来そのユダヤ民族の中では、もう驚くべき偉大な人がたくさん出てきます。ヨシュアとかエリアとかエゼキエル、モーゼ、それからイエスといったような人たちですね。でこれらみんなコンタクティーですね。コンタクトしながら、スペースピープルとコンタクトしながらその教えを受けたり、あるいは援助を受けたりして、その民衆を指導したわけです。じゃあなぜその、ユダヤ民族にそんな偉大な人が出てきたのかということになりますが、このユダヤ民族自体が非常に謎に満ちた民族でありまして、私の見るところではこれは明らかに別の惑星から来た民族であって、地球の単なる民族じゃないですね。つまり大昔別の惑星から巨大な母船に乗せられて地球に運ばれてきた民族であるということになるようです。でこういう民族は他にもあります。昔はゲルマ民族と言っていまして、現在はドイツ人ですね。このゲルマ民族はどこから来たかと言いますと、これは火星から来た民族であるとこう言われています。したがってドイツ人は非常な科学的な能力を持っているわけですね。実際ドイツ人の頭脳というのは、もう日本人など逆立ちしても足元に寄れないほどのすごい、ものがあるんですが、まあ、その中でも特に、原子物理学の大家で、そのエルヴィン、エルヴィン・シュレーディンガーという人の原子物理学の生命とは何かという非常に有名な本がありますが、このことは後からお話ししましょう。でそのようにしまして、スペースプログラムはどんどん続いてきましたんですが、やがてイエスという偉大な人が出てきます。でこれもユダヤ人ですね。そうしてイエスは明らかにもコンタクトしながら人々に宇宙の法則を伝えたわけですが、残念ながら当時 このユダヤ人は彼を理解することができず、まあ異端者扱いにされて、そうして結局は同胞の手によってその十字架にかけられます。ですが、なぜそれならばユダヤ人が彼を異端者扱いにしたかといいますと、それは結局ユダヤ教、はっきり宗教とは言えないようですが、ユダヤ教というようなものが 古代からずっとユダヤ人の間にありまして、これはユダヤ教というよりはユダヤ道という方がむしろ正しいんだそうですね。神道とかいう場合のあの道ですね、あるいは茶道とか華道とかいう場合のあの道です。宗教ではなくて、ある一つの精神的なものを中心とした ある動き、これ道と言いますね。そのユダヤ道というようなものの中に、ユダヤ人が非常にその現代までも信じている一つの中心的な思想があります。何でしょうかね、ユダヤ人の最も中心的な思想は、ご存知ですか？世界中の民族が逆立ちしてもかなわないような素晴らしい思想、一神教です。この一神教、つまり神は一つしかない、この宇宙を創造した神は一つしかないという考え方ですね。これは私たち日本人にとってはもう驚くべきことでありまして、日本人ばかりではなく世界中の民族が束になってかかってもかなわないほどの素晴らしい思想です、一神教。なぜかと言いますとね、いまだに日本でもこのロケットが月まで行ったという時代に、やはり多神教が日本では行われていますね。他の神様とか山の神様とか川の神様とかなんだかんだありまして、それぞれのお祭りやったりしますね。非常にこれは原始的な土俗的な宗教ですが、日本でさえも科学的な国だと言われる日本でさえもそんな宗教がまだ地方に残っているぐらいですから、まして何千年も昔に一神教だけを、宇宙は一つの創造主しかいないんだということを信じていた民族というのは、もうこれ大変なことです。ユダヤ人がいかに優れた民族であるかということがこれでわかりますね。でこの一神教というのをその信じてきたユダヤ人が、これは要するに元は別の惑星から地球へやってきた時のその思想がそのまま伝わったと考えられるわけです。そしてイエスは、まあ、結局教えがかなり歪められまして、キリスト教という宗教にされてしまいます。あれは本当は宗教として伝えようとしたんではなくて、宇宙の法則を伝えようとしたわけですね。そして、神はもう万物の中に内在しているんだということをイエスが言うもんですから、そのためにユダヤ人たちから反目されて、のけもの扱いにされるわけです。それで十字架にかかるわけですが、まあ、そのイエスの頃のユダヤ人はもう一神教の何たるかはほとんどあまり理解していなかったと。そして非常にその、立法、法律を逆さにした立法にのっとったもうややこしい儀式的な宗教になってしまったわけです。でイエスがそれじゃダメだというので警告を促したところ、逆にやられたということですね。ですがイエスがそれならこの世を去っていって、あとさらにもうスペースプログラムは続いていなかったかといいますと、それは実は続いてきたんでありまして、中世から現代に至るまでそれとなくあっちこっちでコンタクティーが出てはこれやってきたはずですが、残念ながら中世の暗黒時代、キリスト教というものが非常にその、もう民衆を束縛してしまうような時代がありまして、十字軍の戦争などがありますね。そうして、非常に醜い殺し合いがある。この宗教による殺し合いは現代も続いていますね。 まあ、早い話が今の、レバノンにおける、キリスト教、キリスト教マロハのキリスト教とそれから、イスラム教と の争いとか、あるいは北アイルランドにおけるカトリックとプロテスタントの争い、それからイランとイラクの戦い、これはもう同じイスラム教徒でありながらシーア派とスニ派との争いですからね。それからインドでは もっとそのエスカレートして、イスラム教とヒンドゥー教とシーク教の3つが三つどもえとなって争っているというようなことがこの頃新聞で報じられています。でこう見ますと、宗教というのはもう人間を救うんじゃなくて争うためにできてしまったというふうな感じがしますね。殺し合いのために宗教ができてしまったというような感じです。ですが、イエスの説いた教えは決して宗教と宗教の教義にしようとしたわけではないんで、あくまでもあれは宇宙の法則であったということなんですが、それを今度現代において現代風に解釈したのが、説明したのがアダムスキーの宇宙的な一連の哲学ですね。で、いろいろそのいろんな人の有名な人の言葉を引用したり、いや哲学者の 誰それがこんなことを言っている、いや科学者の誰がこんなことを言っているというふうな、その引用によって私はこの GAP 活動における、自分の講演とか話とかを権威づけようという気持ちはさらにありませんです。私が推進しているのはあくまでもアダムスキーの哲学であり、彼の体験なのであって、もうこれ以外にはないですね。ですがね、ですが、彼の説いた哲学の中でも特に重要なのは、この原子物理学と結びつけなくてはいけないというような面がちょいちょい出てきますね。アダムスキー言ってますように、原子というものはその一個一個の原子の中に一つの正規があると、こう言ってるでしょ。この正規のことをスパークと言いますかね。火花という意味もありますが、正規という意味があります。魂と見てもいいでしょう。これが一個一個の原子の中にみんなその加わっているんだということなんです。そこで私たちはその原子でものができているということをまず非常に強く認識して自覚して、そうしてその原子の世界、これはまあ極微の世界ですね。その極微の世界はミクロの世界とも言いますが、それを強烈に一つそのはっきりと認識しなくてはいけないということになるんだということが、この頃私分かってきたんです。今頃になって分かったと言ったんじゃ何だと思われるかもしれませんが、私はまあ俗物ですからね、なかなかその私自身もそうその神のような人間じゃないです、神みたいなものではないですからね、私も少しずつこう、まあ、気づいたりしてこう進歩していっているわけなんですが、ごく端的に見ますとね、ごく端的に言いますと、万物一体感というものがまず根本的に必要です。これが、この感覚がなかったならば何をやってもダメなんです。万物一体感、これがもう徹底的に重要ですから、 このフィーリングをですね、このフィーリングをもう限りなく高めるということがまず重要です。これテレパシーの開発にあたってもそうなんですね。あるいは自分の運命を切り開こうとする場合でもそうです。でその万物一体感といいますがね、これは最近の仙台支部法にもちょっと私テレパシーと原子と題する至って簡単な中途半端な記事を書きましたが、これをもうちょっと詳しく説明しますとね、万物一体感といいましても、なぜ我々は万物が一体であるのか、みんな違うじゃない、バラバラに個々の肉体を持ち個々の物体があるだけで、なんでこれが一体かということで、普通の人ならば到底そんなフィーリングが起こるわけはないとこう思うわけですね。ところがやはりそのフィーリングを起こす方法はあるんです。それはミクロの世界、これに着目するんです。これに、皆さん方はまあその万物が全て原子からできているということはご存知でして、小学生でも知ってますね。例えば水の分子、これは化学式で表しますと、こういうふうになっていまして、H2O とこう書いてあるんですね。H2O。これは何という意味かと言いますと、水素原子2個が酸素原子1個にくっついて水の一分子ができるということです。分子というのはご承知のように物質の特徴を表す最小の単位ですね。物質の特徴を表す最小の単位が分子です。でこれは数個の原子がごそごそっとこう集まってできているわけです。だからこう水の場合の分子を見ますと、こういうふうに前側に酸素原子がありまして、後ろに水素原子が2個ピタッとくっついています。この角度は180度あるそうですが、とにかくこの全体をこれだけのものが水の一分子になって、これがザーッと無数に並んでいて、そうしてやがて我々のこう手にすくい上げられるような水というものになっているわけです。驚くべきことですね。それでこの水の分子に仮に印をつけることができるとします。それはできやしませんがね。なんとなれば原子なんてもな、1オングストロームかせいぜい2オングストロームぐらいの大きさですから、到底それはもう印なんかつけることはできませんが、仮につけるとします。そうして一杯のコップに水を汲みますよ。そうするとその中に加えられている、含まれている原子がまあどれぐらいの数になるかちょっと見当つきませんが、まあものすごいものです。でそれを海に落とし込んで世界中の海水と混ざるようにするとしますね。それもまたできないことですが、まあ巨大なその、大きな、その棒でもって世界中の海をかき混ぜてやるとします。そうしてコップ一杯の水を、ね、印をつけた各分子に印をつけたその水を世界中の海にばらまいてやって、そして今度どこかの海、例えば東シナ海からの海でもいいでしょう。そのあたりでまたコップに海水をいっぱい汲み上げるとしますね。そうすると初めに印をつけた分子がだいたい100個ぐらい含まれているということになるそうですね。だからものすごい数の分子というものがコップ一杯の水に含まれている。 ましてやその中にある原子の数といったらもうこれは気が遠くなるほどの天文学的数字になるはずです。しかもその原子分子たるや実に見事に配列していて、もうこれがデタラメに並んでいるということはありえない。この水の場合でも各酸素原子にそれぞれ水素原子が2個ずつパッとくっついていて、これが他の原子、例えばアルゴンガスの原子は、これは1原子1分子という簡単なものですが、アルゴンガスの原子がこの辺りこの一つの H を押しのけて、お前そこのけ、このここにいる酸素原子のこうかわいい彼女は俺の女だとか言って、ここへアルゴンガスの原子が来たとします。その1個の水素原子を押しのけて、これアルゴンガスの原子が来るかと言いますと、こういうことは絶対にないです。永久の昔から永久の未来に至るまでないです。1オングストロームのほんの微細な原子が他の原子を押しのけてここへ来て、それで水というものを作ることは絶対にありえない。永久の未来においてないでしょうね、これは。つまりミクロの世界では善も悪もないです。争いがないんです。ミクロの世界は善悪はないですね。争いがない。結局原子同士、ある原子同士がくっついて分子になるということは、何かの一つの秩序に従っているわけです。秩序に。このことをですね、シュレーディンガーがはっきり言ってるんです。生命とは何かという本の中で、かなり古い本ですかね。生命とは何かという本の中に言ってますね。これは大変な名著なんだそうでして、およそ物理学を勉強する学徒でこの本を読まない人はモグリであると、こういうふうに言われているほどの書物らしいですね。皆さん方お読みになりましたか？お読みになった方はちょっと手を挙げてみてください。あ、一人だけね。さすが遠藤君は、まあ、理科系出身だとやってよく勉強してますね。で、この本の中にですね、まあ、今私がざっとお話したことが書いてあるんですが、こういうことが書いてありますね。生物体が秩序の流れを自分自身に集中させることによって崩壊して原始的な混沌状態に、つまりバラバラに、体なんかバラバラになっていくのを免れるという生物体に備わった驚くべき天賦の能力、すなわち適当な環境の中から秩序を吸い込むという天賦は、非周期性個体と呼ぶべき染色体分子の存在と切り離せない結びつきがあるように思われます。ここで秩序を吸い込むという非常にその素晴らしいことが書いてあるんですが、シュレディンガーの言う秩序というのは、これは明らかに宇宙の H ということを表していますね。彼は宇宙の H とは言っていません。あくまでも秩序という言葉でよく使っていますよね。これはやはり物理学者ですから、宇宙の英知とか創造主の英知なんてことを言えば、もうそれは宗教的だと見なされて立場が悪くなるでしょうから、そういうふうなことを言わないで、あくまでも秩序と ということを言ったんだろうと思います。まあとにかくノーベル賞受賞者に受賞に輝くあの大天才であるシュレーディンガーまでがこういうふうに言ってるんですからね。だからこの万物を形成する原子から、まあ、原子はもっと細かくまた分割して素粒子とかなんとかになるんでしょうが、まあ、一応原子というのがその最小単位という差し支えありませんから、そういうものによって万物が出来上がっていて、そこには計り知れない英知というものが存在しているということは、これはもう偉大なその学者がもう昔から考えていたことであるということが分かりますね。これがその生命とは何かという本です。この間から読んでいるんですね。岩波新書で出ています。430円、安いもんですね。たった430円で素晴らしいこういう知識が与えられるわけです。でこれがその今はこの書いてあることは古いというその理論物理学者がいるかもしれません。かなり昔の人ですからね、いるかもしれませんが、しかしこの中でその哲学のことに触れて、シュレーディンガーですね、哲学のことに触れて、例えば一本の樹木が窓の外にあると、仙台森の都でたくさんあるね、一本のところがある、仮に一本だけあるとします。でそれを内部から何人かの人が見るとしますね。見てある人 A という人に見える樹木の姿と、それから B という人に見える樹木の姿は必ずしも同じではないかもしれない。人間の視覚というものはいい加減なものであるからして、本当の実態を認識していないかもしれないというふうなことをゲーテが言ったと。ゲーテはカントです。カントが言ったと。しかしこれは大変に行き過ぎたそのまあ早く言えば乱暴な考え方であって、そういうことは物理学上はありえないと言ってますね。なぜかというと、人間個々の体の中に備わっている意識というもの、これアダムスキーが言う意識とはちょっと違うと思いますが、この意識というものは全て一つのものであって、それがそれぞれ分裂して細胞分裂みたいに分裂して各人間に備わっているんであるから、人間が認識することは全て同じだということになるはずだというんですね。シュレーディンガーに言わせれば全くアダムスキーと同じことを言ってますね。つまり宇宙の意識というものが一つあって、それが人間それから万物に全てそれぞれ少しずつ含まれていて、そうして全体が調和しているんだという意味のことを言っているわけです。ちょっと難しい話になるようですが、これ大変重要なところです。なぜならばアダムスキーの言う宇宙哲学の意識というようなものは、あれはアダムスキーだけが言ってるだけで、そんなことを物理学者も何も認めはしないんだというようなことを言う人がちょいちょいあるようですから、そういう時にはここのこの本のこの本を見せればいいんです。ノーベル賞受賞の大物理学者がちゃんとアダムスキーと同じようなことを言ってるわけです。物理学の立場から言ってるわけですね。そしてカントの言ってることは間違いだということをはっきり言ってるわけです。ですからね、アダムスキーのその哲学というのは彼独自のものじゃなくて、もう宇宙の普遍的な法則を彼独自の言葉で、解説したものだということが言えるでしょうね。これである程度はアダムスキーの哲学というものがすっきりしてきたでしょう。そこで私たちがもう一歩進めなくてはならないことは、 この原子でできているといいますが、これは実はその大変なことでありまして、簡単にその1個の原子というのも、そのまあ中にはかなり不規則な運動、熱運動などによって不規則にフラフラした運動をするのもまああるようですが、しかし全体が集結すると非常に見事なその調和した運動をするわけです、原子というのは。そこはまあ確率的にいろいろな法則が決まってくるんだそうですが、とにかく、全てそのさっきの水の分子と同じように原子が勝手な行動するということはありえない。何かの秩序または法則に従って整然と活動しているということが分かれば、結局その原子というものは、H によって生かされているということは分かるんですが、分かりますかね。問題はその原子がいろんなものに流用されて使われているということですね。流用されて、早い話が我々は酸素を吸いますね。空気の中に、空気中に酸素がだいたい 80% ぐらいはあるそうですが、それを吸い込んでいます。そうしてそれを吐き出す、二酸化炭素となって出てきますが、それを今度は樹木の葉が吸い込んで、そして今度は逆に酸素を放出する、でそれをまた人間が吸うというふうな、この循環が行われているわけです。そういうのことを考えますと、結局一つの、まあ、ある種類の原子がもういろんなものに流用されて使われているということは言えるでしょう。流用されないものもありますけどね。そこで考えられることは、だから万物に分離したものはないということになるんです。ミクロの世界を考えますと、万物に分離したものはない。したがって万物一体感というのは、この原子の世界、分子の世界などを考えますとかなり鮮明に理解できると思いますね。それはそうでしょう。赤ん坊が生まれた時は最初の赤ん坊の、生まれて間もない赤ん坊の食物は何かと言いますと、これはおかゆなんかを食べさせるわけにいかないですね。非常にうまくできていまして、母親のおっぱいからその赤ん坊用のジュースが出てきます。いわゆる母乳ですね。これを飲ませます。そうするとそれは初めは母親の体内でできていた一つの飲み物ですが、それは原子でできていますよ。原子、分子で。そしてそれが今度赤ん坊の体内に吸収されることによって赤ん坊の体になっていくわけですからね。結局初めは母親の体の中で、いわば母親の体を形成するために使われていた原子が今度は子供の体に流れ込んで、子供の体にそれが流用されるということがはっきり言えるわけです。こういうことは誰も分かっているようで案外気がつかないですね。昔科学の先生にといっても、私が学校で勤めていた頃のその科学の先生に、一体その同じ原子がその人間同士流用されるという例があるんですかと私聞いたんです。そしたら、お前一体何を言うとるのかというような、もう軽蔑の色を顔に表さんばかりにして、その今の母乳と赤ん坊の関係をちゃんと説明されたんですね。それで、ああなるほど、そういうことですかというようなことで初めて私は気がついたんです。昔の話です。まあ早い話が、私たちはその空気を吸っていますがね、空気なんてものは、これはみんな誰もが同じ空気を吸っているわけで、ここにある特殊な空気、ここにあるのはまあ中ぐらい、こっちにあるのはあんまり良くない、質の良くない空気というふうに分けてあって、お金を出せば上等な空気は吸わせてもらえる、貧乏人は 悪い空気しか育ててもらえない、そういうことはないですよ。絶対にどんな大金持ちだろうが貧乏人だろうが全くみんな同じ種類の空気を吸うことができますね。だから万物一体です。人間に分離はないですね。このフィーリングですね、万物において全く分離したものはないというフィーリングを極端に高めるんです。極端にもう自分の日常生活でいろんなことが必要なことがありますがね、そのどんな必要なことを一旦押しのけといて、とにかくその万物一体感を極端に推し進めるということを一遍やってみると良いです。素晴らしいことになりますよ。テレパシックなまず能力が発現してくるでしょうし、それから自分の運命がすごく良い方向に展開していきます。これ絶対です。そこで次に私たちが着目しなくてはならないのは、万物が全て一体であって分離したものはないから、自分自身の体が大切であるのと同じように万物を大切にしなくてはならないというフィーリングを起こすんです。自分の体が大切ですね。誰しもこれ以上大切なものはないです。まああんまり大切にしないで暴飲暴食によって体を壊す人も時にはあるようですが、まあ何と言ったってやっぱり自分の体が一番大切ですね。それと同じように目につくあらゆるものを自分の体だと思って大切にしなくてはいけないということなんです。何となれば万物は同じような原子でできているからですね。そしてそれを慈しむ。無生物においてもそうですよ。生物はもちろんですが、例えば庭に小さな虫が這い回っていますね。なんでこの虫けらと普通誰も思いますが、それは一匹の虫を見ても自分自身であるというふうにそれを慈しむ。それから庭にバケツが転がっています。汚いバケツ、それはブリキで作ってあるかもしれない、穴が開いてるかもしれない、しかしそのブリキといえどもバケツといえども自分の体と同じようにそれを慈しむという。そのバケツを蹴飛ばすなんて持てのかつ、自分の体を蹴飛ばすと同じことになる。それから目につくあらゆるもの、樹木、空気、太陽、すべてそうですね。これがもういよいよの根本になるんだということだそうですから、ちょっと熱いので皆さん方、やっぱり思考力がまとまらないかもしれません。声を大にしてます。これがいよいよ根本の、根本的な法則になるそうですから、これを一つうんと頭に入れてこのフィーリングを高めるということですね。これは私が最近到達した一つの悟りというようなもんじゃないんです。率直に言いますと、私があるところで聞いてきたんです。 どこで聞いたかと言いますと、うちのばあさんから聞いてきたというような、そんなもんじゃないですね。このことを全 GAP 会員に伝えてですね、万物を自分の体のように慈しむようなフィーリングを持ったような、そういう人々をできるだけ増やせということなんです。これが今の私の GAP 活動の最大目標です。それは UFO の観測に行くのもいいですよ、あるいはテレパシーの練習するのもいいですが、まあ、それらの基礎になるものとしてこれです。あらゆるものがそうですよ。例えばここにあるガラスのコップがありますね。これも水が入っています。ちょっと水はまあこれは分子間の距離が遠いですけど、かなり揺れますが、ここのコップはまあ硬いですね。これはこのコップの分子が何でできているか知りませんが、おそらく強力にその結合をしっかりと抑えている何かの原子か何かの作用があるから硬いんだろうと思いますが、ちょっとこうなります。美味しいですね。実に美味しいです。ですが実際はですね、私は今コップに水ついで飲みましたが、本当はこのコップが私自身である、もう一人の私自身が私に水を飲ませてくれたという、こういうフィーリングです。そういうフィーリングを持ちながら飲むということですね。このコップ、この青いコップは、まあ、値段どれぐらいかしませんが、まあ、100円も出してあるかもしれませんが、ね、これはすなわちもう一人の私自身であるというフィーリング、だからこのコップを限りなく慈しんでやらなくちゃいけない、これを夜胸に抱きしめて寝るというか、なんかちょっと変ですかね。そこでこのことは人類に昔からある程度気づかれていましてね、これをすなわち、まあ、愛という言葉で表しています。愛とか慈悲とか、特にキリスト教では愛という言葉、これをよく使いますね。これは要するに万物一体だから、そのフィーリングを高めようということを表しているに過ぎないんですが、しかしこの愛という言葉はあまりにもう宗教的な一種の宗教用語になったかの感がありますので、私は少なくともこのことは極力避けるようにしています。我々宗教団体と間違われちゃいけませんので。だから愛し合うという、お互いに愛し合おうじゃないかというのは、まあ、もちろんそれは良い意味で言えば悪いことじゃないんですが、やたらに愛し合う愛し合うと言ったって、これは異性同士ならまだしも男同士で愛し合うのはホモと間違われますからね。こういうことはあんまり言えないです。そこでこの言葉をもう避けるようにして、万物一体感です、ね。そしてありとあらゆるものを自分自身であるかのごとく慈しむということ、慈しむというとなんかちょっとまた女性的な感じがしますが、もう他に言いようないですね。日本語としては、どうですか、多少お分かりになりましたでしょうか。でこの極端に高めたその万物一体感というものを基礎にして、その上でテレパシーの練習をやるとか、あるいは何か望ましい物事のイメージを描くとかいうふうにやれば、これはもう百発百中その実現するということになるはずです。 普通テレパシーの練習をやる場合ですね、こう分離した私からまあ誰かにその送信するんだということで、そこに分離したその感覚がどうしても起こりますね。例えばここから東京の誰かにテレパシーで送信しようと、ちょっと東京まで遠いからなというふうにすぐ考えますが、そういうフィーリングを起こしちゃいけないんで、もう今ここすなわち東京である。で相手の送信する相手はすなわち私自身だと、分離してないんですからね、私自身だというフィーリングでもって、もう自分でそのもう一人の自分に話しかけるというような、そういうフィーリング、あるいは受信するときもそうです。どっからかテレパシーが送られてくるのを受信しようとする場合は、離れている別な自分が受信するんじゃなくて、相手、もう一人の相手である自分自身というような感覚ですね。なかなか口で言うのはまあ、容易ですがね、これは実際にそういうフィーリングを起こすことは難しいです。この間も私沖縄行きまして、あの強烈な太陽と、それから、まあ、もう信じられないほどにその澄み切ったあの海ですね、東シナ海の海、それから青い空、こういうようなのを見ましてね、それからその他まあいろんな珍しいものがあるわけですが、とにかく目を奪われない、自分の目という感覚器官がその惑わされないようにするので、全てこの沖縄で自分が目にするものは自分自身だというような、自分自身がここに存在しているんだというようなフィーリングを起こすように、まあ、歩いたつもりですが、なかなか難しかったですね。大変難しいです。あるいはこの仙台やってまいりまして、今日は大変まあ天気が良くて、よろしかったと思いますがね、何か私が行くところ必ず晴れるんですが、まあそれは雨降るよりいいですね。そしてこの仙台市内森の都といわれるこの町の樹木の多い風景を見ますと、東京とは違いますからね、こっちの方がよほどこう何か新鮮な感じがするんですが、そういうところを見て、まず私の視覚器官、目というものが必ずもうそれでもってフラフラとなるんです。だがしかし目に見える限りのあの緑の樹木、全てこれは私自身だ、私があそこに立ってらというような、そういうフィーリングを起こそうと思いながら、こっちまで来たつもりでしたが、なかなか難しいです。難しいですね。ですが難しくても、それをもう歯を食いしばって自分でそのフィーリングを高めるようにやらなくちゃいけないわけでして、そのフィーリングをどこまで高めるか、まあ、自覚して高めるか、あるいは全然そういうフィーリングを起こさないかで、これでもう勝負が決まりますね。勝負決まるんです。もちろん人間はそんなことを全然考えなくても、まあ働いてお金を儲けて飲んで食って毎日寝て過ごせば7、80年生きられますよ。それはなぜかと言いますと、内部の H がそのように生かしているからです。だから一応生きられますが、しかしこの世を去ってから今度どこへ転生するというかということになると、これは至ってつまらないところにまた転生するでしょうね。そういうその万物一体感というような宇宙的な自覚を起こさないでこの世を去っていけば、また同じような環境に生まれてくるでしょう。そうしてもう一遍また同じ学習をやるようになるでしょうね。転生してどこへ行くかということを、もう今のうちから、若いうちから考えて、そのための目標を立てていくということが大切だと思いますね。 転生して今度は近世に行くか当世に行くか、どこへ行くかということです。あるいは再び地球で生まれ変わって、南洋の土人の一人として生まれ変わるか、まあ、それは決してそれで悪いことはないでしょうね。土人と言っちゃ悪いんですよね。それで GAP 活動ですがね、もうすでに23年間になりますか、今は今年で24年目ぐらいですね。随分初めに言いましたように、もう人が変わりましたし、内部事情もかなり変わってきたと。そうして、私たちも変わってきたんですね。少なくとも私は、去年の今頃の私とは違いますよ。まるっきり違うでしょうね。皆さん方も変わっているはずです。悪い方には変わっていない、良い方に変わっていると思いますかね。そういうふうに絶えず変化をしなくちゃいけない。変化をいつも同じ状態であるということは、水が動かないで同じところに溜まっていると腐ってきますね。あれと同じで人間も腐るんです。だから変化しなくちゃいけない。それも良い方に変化するということですね。だから GAP 活動も良い方に変化こそすれば、悪い方に変化はしていないと思います。これはやはり皆さん方のおかげでありまして、私一人の力ではないですけどね。そうして結局重要なのは、その万物一体感を基本にしまして、どういうことになるかと言いますと、こういうふうなことになりますね。万物一体感というものを基礎にして、それから一つの自分が何かを成し遂げようという信念を起こすこと。その信念を達成させるためによくイメージを描くという、このイメージを描く能力は地球人は非常に貧弱で乏しいんだそうですね。イメージを描く。それからもう一つは、万物は自分自身ですから、自分で自分を祝福するのと同じように、万物も祝福しなくちゃいけない。あらゆる人やあらゆるものを祝福するということです。これ祝福するということをですね、さっき言いましたように愛、万物を愛するという言葉で言い換えてもいいんですが、愛というのはとにかく今悪い意味に使われていますから、そうじゃなくて祝福です。祝福、徹底的に祝福するんです。どんな、まあ、生物無生物であろうとですね。今言いましたコップがあります。水を入れたコップがありますね。これは少なくとも私が水を飲むということにおいて役立ったわけですから、これを祝福する。それからもちろん水そのものを祝福します。あるいはここに置いてある机、これも必要なものをちゃんとこう乗せる役割を果たしています。この机を祝福し、これを慈しむ、この机を。夜はこの机を抱いて 寝るというぐらいに慈しむ、あるいはもう、まあ、そこまではやらない人もですね、机だけ寝たくしようないですがそこまでしないですが、これをとにかく大事にしてこうしょっちゅうきれいにこう磨いたり拭いたりしてですね、そしてこれをもう大切に大切にするというような、そういうフィーリングです。その他目につくもの何でもそうなんです。何でもそういうふうにやりなさいということを一つ皆さん方にお伝えしたいと思います。そういう人が地球人で増えることをスペースピープが望んでいらっしゃると思います。ですからね、今までまあよくそのあの人はあのこういう宇宙活動、あの GAP 活動ですね、に熱心にやるカルマのある人だ、いやこの人はカルマのない人だ、関心がない人だと言ってこう我々は深く区別をつけがちでしたがね、今後一切そういう区別をつけないで、まあ、熱心な人は熱心な人同士で結束してこの集団活動をやればいいんですが、関係のない人でもです、街を歩いてる関係のない人でも、もう全く差別なしに、自分であるかのごとくその一体感を起こしてそれを祝福するというふうにやらないとどうも具合が悪いようですね。もう GAP 会員であろうがあるまいが差別をしないんです。差別を、ですからスペースピープルもですね、あの地球人を援助するのに別に差別はしない、 GAP だから援助してやる、そうでないから援助してやらないという、そんなもんじゃないと思いますよ。他の道徳団体だって宇宙的な線に沿った非常にその、次元の高いことをやっているグループがあれば、やはりそれを援助されるでしょうね。だからよくそういう道徳団体の人で、円盤を見たとか母船を見たとか、あるいは異星人らしい方に出会ったとかいうことがありますね。例えば神戸の辰巳直道先生の主催される直道会というグループがありますが、あのグループの人たちもよくあの円盤なんか見るそうですね。で、あのグループというのは、グループと言っちゃ悪いですが、その直道会の方々ですね、あの直道会では辰巳先生の首相によって提唱によって、あの宇宙からの訪問者を毎月、あれをテキストにして研究会やってるんですからね、毎月第1土曜日に。それぐらいに宇宙的な方向に進もうとしておられるわけです。ですからそういうグループに対しては当然やはり上空からの何かの注目または援助があるでしょう。したがってそのグループの人たちはやはり円盤を見るということが起こってくるんだろうと思います。差別しないんです、スペースピープは。それを私たちもこの行為に一つ取り入れて見習ってやっていくべきだと思いますね。まあ、とかくその私なんかも、まあ、かつて GAP 活動をやりますのに、その本当に関心のある熱心な人とそうでない人と、まあ、いろいろこうよく分かるわけです。私の目から見ればですね。それで関心のない人を見て、とかくこうダメだなという、ダメという言葉が時々こう想念の中に起こってくるんですが、しかしそういう想念を起こしちゃいけないと。まあそれは関心がなくなって去っていくのはこれは自由ですからね、本人の自由であって、それはまた別なところで何か目覚める、機会があるだろうと、こう思えばいいわけで、あくまでもその去っていく人であろうがそれを祝福するということです。あるいは反目して辞めていった人も、まあ、いろいろいるわ。まあ、それに対しても大いに祝福の想念が起こると、どうぞいいことになってくださいと。ですからね、一時その私に対して食ってかかって辞めていって、それからまた後になって反省して、いやすまなかったと、もう一遍 GP に一つ入れてもらいたいやと言ってくる人があれば、私は遠慮だから、ああどうぞどうぞと言ってまた入れますね。 一言誤って入ってくさえすれば、それはもうそれで全て私は過去のことは帳消しになっていると思いますから、一向構わないんです。一遍反目してやめたからもうあと寄せつけないぞという、そんなことは私はしませんね。まあ、そういうふうにとにかく差別をしないということ、それから区別をしないということですね。まあ人種差別という非常に悪い風習が地球にあるんですが、これなんかまあ一番悪いことでしょうね。それとか、あるいはそういうカルマがあるとかないとか、そういうようなことでもって、差別的に人を見ないことですね。全て自分だと、もうこれは絶対ですからね。全て自分だというそのもう想念に絶えず満ちている状態でいればよいわけです。飲んだり食ったりするものも全て自分自身ですから、もう心から感謝して、もう一人の自分を、まあ、例えば飯いっぱい食べるとき、もう一人の自分が自分の体内に入り込んできて自分の体になってくれるなと、こういうふうにお酒を飲むときも、もう一人の自分が自分の胃袋の中に入ってきて楽しい思いをさせてくれる、ありがたいお酒だと言って飲めば、まあ、あんまり酔っ払わないでしょうねと言って、私はまあ大いにそういうようなことでこじつけて飲んでるという意味じゃありません今はもうあまり飲みませんけどね。それから地球人はですね、この自我を抑制することがまことにそのできない人種で、一時抑制してもすぐにそれがまたその分解して、分裂感情を起こしてしまうというようなことで、この自我を抑制してそうしてそれを長続きさせることが必要だというようなことのようですね。もう信じられないほど地球人というのは自我を抑制できない、そして感情のままに生きているということ、それからもちろん万物一体感というものは一切もう誰も起こすことはないということのようです。私たちはまあ少なくとももうそういう法則を知っていますから、一般人とは違って、その自我を抑制し、そして万物一体感を持続させるということがこれでもうできると思いますよ。そうしますとね、素晴らしいことが展開してくるはずです。まずテレパシックな能力が出てくるでしょうね。驚くべき現象が起こってきますよ。その極端に万物一体感を高める、それから何かの物事を実現させようと思えば、これがもう実に簡単にどんどん実現してくるというような、それから時々その円盤をよく見るようになるかもしれない、あるいは異星人らしい方にちょいちょい出会うようになるかもしれない、何かあるはずです。まあそういうようなその